アイジョッキー文庫オーディオブック、スティーブ・ジョブズを語る千夜一夜。第17夜、インターネットとマッキントッシュ。
前回に引き続き、第17夜は、インターネットとマッキントッシュについて語ります。こんにちは。このオーディオブックのナビゲーターを務める高木俊博です。
大谷和俊です。
さて、今夜は、インターネットとマッキントッシュというテーマなんですけれども、はい、まあ、インターネットの歴史の中で、マッキントッシュがどう関わってきたかということですね。
はい、
そうしますと、まずですね、まあ、インターネットの歴史というと、まあ、アーパネット、
はい、
1969年ですね、これはアーパネットっていうのは、アメリカ国防省の国防高等研究計画局っていうんですけれども、
はい、
アドバンスドリサーチプロジェクトエージェンシーですね。これの略が、まあ、アーパなんですけれども、まあ、そこのネットワーク、まあ、ここがまあインターネットの始めだと言われているわけですね。はい、でこの、アーパネットのですね、まあ、生みの親といいますか、JCR リックライダーと、
はい、
まあ、この人の発想というのが、まあ、あのアーパネットの元になっているわけですけれども、まあ、このリックライダーという人がですね、非常にキーマンなんですね。
はい、
まあ、一つはですからこのインターネットを作ったと、それからMIT の方行ってですね、これユニックスの、つながっている
、
それからダグラス・エンゲルバート、
はい、
彼にですね、まあ、資金と、まあ、ポジションを提供して、そのダグラス・エンゲルバートが、グラフィカルユーザーインターフェースですね、
はい、
それからそのマウスですとか、はい、それからマルチウィンドウシステムですとか、はい、いう発想のデモンストレーションをやったと、1968年ですね。
本当の原型という感じですね。
でそれを、見ていたアラン・ケイですね、
はい、
で彼が、そこから発想を得て、パロアルト研究所で、ね、まずスモールトークというそのオブジェクト思考プログラミング言語を作り、それからアルトというですね、
はい、
まあ、マッキントッシュの原型と言われるグラフィカルユーザーインターフェースシステムの、マシンを作りと。でこれがマッキントッシュと繋がっていくという流れで、この、JCR リックライダーという人がですね、一つの、まあ、ポイントとなって、そこから広がっていった一つにインターネットがあり、
うん、
もう一方にマッキントッシュがあるっていう、この成り立ちのところがありますね。はい、
そうですね。なんか、ハブのようなね、人ですよね。
そうですね。
そこにいろんなものがね、こう集中していくような、うん。
で、次のですね、その関わりという点で言うと、いわゆるハイパーテキスト、リンクということですね。
はい、
でこれはまあ、テッド・ネルソン、
はい、
1965年のザナドゥ、
うん、
ここでそのハイパーメディアというですね、
はい、
まあ、考えを最初にまあ発表してですね、はい、まあ、そこから繋がっていくわけなんですけれども、まあ、それがティンバーナス・リーのですね、
はい、
ワールドワイドウェブに繋がっていくわけですね。
はい、
で、その間に、忘れてならないのが、ビル・アトキンスですね、ハイパーカード。
はい、